about Jesus.
ヨハネの福音書の中で、イエス・キリストが行った7つの印というところを見ていますけれども、
we want to go beyond the sign. What did the sign mean?
そして、印の先というのがこのメッセージのタイトルですけれども、そのイエス・キリストが行った奇跡、印の先にあるものは何であろうかということを見ています。
So the first sign that we're looking at is the wedding at Cana.
そして、まず最初の印ですね、それはカナでの婚礼。
Let's read our key verse this morning and then we'll pray.
今朝鍵となる聖書の箇所を一緒に読みましょう。その後お祈りしたいと思います。
せーの。 The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book, but these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. Amen.
ヨハネの福音書の20章の30節と31節です。一緒に読みましょう。はい。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Thank you that we can gather in your name.
あなたの御名によって私たちがこうして集まることができて感謝しています。
Thank you that we can believe and learn more about you, Jesus.
そしてイエス様、あなたのことをもっと信じることができること、そしてあなたのことをもっと知ることができるのを感謝しています。
Let our hearts be open to your word today, Lord.
主よ、どうぞ私たちのそれぞれの心があなたの御言葉に開いていきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So last week we started talking about Jesus' first sign and miracle.
先週ですけれども、イエス・キリストが最初に行った奇跡、印を見てみました。そしてイエス・キリストが行った一つのことはですね、そこで行われている婚礼が、宴会が続けれるようにという、そのための印でした。神様は喜びの神様であり、神様はお祝いの神様です。
But there was much more to that.
しかしこの印、奇跡にもっと超えた何かが実はあるんですね。
Last week we ended with just introducing the story.
先週はですね、この奇跡のお話を皆さんにご紹介しました。
And I hope you took time to read your Bibles this last week and read that story again.
先週この聖書の箇所を皆さん時間取って読んでくれたら感謝ですけれども。
Because we need to try and think about it from their perspective, to put ourselves in their situation.
というのは、この聖書の箇所を読むときに、私たちは自分自身をこの時代の人たちの立場に置いてみることがとても大切なんですね。
As if we were living through that culture and that situation.
その状況に、その文化に自分が生きているというふうに考えて読むと素晴らしいんですね。
So let's look at the story behind the story.
ですから、このお話の背後にあるお話を見てみましょうか。
In John chapter 2, verses 1 to 3.
それは、ヨハネによる福音書の一章ですね。
And for some reason it's not there, so I'll just read it to you.
ごめんなさい、2章です。ヨハネの福音書の2章の1節から3節です。
John chapter 2, verses 1, 2, and 3. It says, The next day there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to the celebration. The wine supply ran out during the festivities, so Jesus' mother told him, They have no more wine.
パワーポイントに入れ忘れましたので、聖書から読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の2章の1節から3節です。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
So the situation is that they're having a great celebration.
ここで起こっている状況というのは、盛大なお祝いが執り行われていたんですが、
And wine is very central to the celebration.
そしてこのお祝いの中でブドウ酒というのは中心的なものだったんですね。
And it ran out, the wine ran out on only the third day of the celebration.
でもその婚礼のお祝いの3日目にもうすでにワイン、ブドウ酒がなくなってしまった。
The wedding party, the families were facing aDesperate situation.
ですからこの婚礼を開いていた家族は絶望的な状況に直面していました。
And they had no answer for the situation.
そしてこの状況に答えを持っていなかったんですね。
Because remember as we talked about last week that when the wedding celebration, they invited the whole village, the whole town would come.
先週お話ししたんですが、この婚礼にはその村全員の人が招待されていたんですね。
And a wedding festival would usually last up to seven days.
そしてその婚礼は7日間ぐらい続いていたんですね。
So running out of wine on only the third day was a big problem in that culture.
ですからその時、その時代の文化において、婚礼の3日目にもうすでにブドウ酒がなくなってしまったということは大きな問題なんですね。
It would bring much shame upon the wedding party, upon the families.
そういうことが起こると、婚礼を催していた家族に大きな恥がやってくるんですね。
And they would lose their standing in the community.
そしてその地域における立場が失われてしまうんですね。
They would lose their reputation in the community.
そしてまたその地域社会における評判も悪くなってしまうんですね。
I think it's good to talk about why the wine was so important.
そしてこのブドウ酒がどうしてそれだけ大切だったかということをその話してみるといいと思います。
Remember, as we talked about last week, wine is not a bad thing. Drunkenness is a sin.
先週お話ししましたね。ブドウ酒自体は悪いものではありません。しかし、それに酔ってしまう、酔っ払ってしまうことは罪ですね。
Because repeatedly in the Bible, wine is listed as a part of God's blessing and celebration.
というのは、そのブドウ酒というのは聖書の中で何度も何度も神様の祝福を象徴していて、お祝いを語るんですね。
And so back then in their culture,Most families had vineyards, wine, grape vineyards.
ですからその時代はですね、ほとんどの家庭はブドウ畑を持っていました。
And so the evidence of God's blessing upon them was that their vineyards would produce many grapes and produce much wine.
ですから、神様からの豊かな祝福を受けているということは、自分たちが持っていたブドウ畑のブドウが豊作で、そして多くのブドウ酒を生産することができるということでした。
And when the vineyards were a lot of thorns growing up in the vineyards, it was a sign of God's curse upon their lives.
そして自分たちが持っていたブドウ畑にいろいろな雑草が生えてきてしまうということは、神様から呪いを象徴していたんですね。
Wine was part of an acceptable offering to God.
というのは、ブドウ酒というのは神様が受け入れられた捧げ物の一つだったからです。
Wine was given as a drink offering.
それは注ぎの捧げ物として神様に捧げられたものだったんですね。
And we find that in Numbers 15:7.
それは旧約聖書の民数記の15章の7節に書いてあります。
Numbers 15:7 says, "And for the drink offering you shall offer a third of a hin of wine, a pleasing aroma to the Lord."
さらに注ぎの捧げ物としてブドウ酒三分の一品を主へのなだめの香りとして捧げなければならない。
And in Psalms 104, 14 and 15,
そして詩編の104編の14節と15節はこう言っていますね。
Says you cause grass to grow for the livestock and plants for the people to use. You allow them to produce food from the earth.Wine to make them glad, olive oil to soothe their skin, and bread to give them strength.
あなたは家畜のために草を、また人に役立つ植物を植えさせられます。人が地から食物を得るために、また人の心を喜ばせるブドウ酒をも、油によるよりも顔をつややかにするためにまた人に力を与える食物をも
So when you think about wine,
ですからこのブドウ酒ということを考えるときに、
Considering God's original design and intent for wine,
そして神様のまず最初のブドウ酒というブドウ酒が持つ意味ですね、目的というのは、
Wine is not evil.
それは悪いものではなかった、ブドウ酒は悪ではなかったんですね。
Drunkenness is evil, but wine in itself is not evil.
ブドウ酒を飲んで酔っ払ってしまうことは悪ですけれども、ブドウ酒自体は悪ではありません。
Just like money in itself is not evil.
それはですね、お金自体は悪ではありませんね。
The greed of money and being catchy with money, being stingy with money, that is evil.
しかし、お金に対して金銭に対して欲を持ちすぎるですね、貪欲になって、ケチになって、しまうことは悪になります。
But I think there's one other thing that we don't realize, about wine back then in that culture.
そしてこのその当時の文化におけるブドウ酒ということで私たちが気づいていないことは、
But wine had a practical purpose also in that culture.
その文化において、ブドウ酒には実践的な目的もあったんですね。
They couldn't go to their kitchen and turn on a faucet and get pure drinking water to drink.
その時代の人たちはですね、台所に行って水道の蛇口を開けて水をコップに入れてすぐに飲むっていうことはできなかったんですね。
And so a lot of water was contaminated back then and very dangerous to drink.
ですからお水が汚いんですね。だからそれを飲んだら病気になる危険性があったんです。
So they would mix wine and water together to make it safer to drink.
ですからその時代の人たちはお水とワインを混ぜて、そして、飲むようにしたんですね。
So they would dilute it one third to one tenth. Diluted.Mixed together.
ですからブドウ酒を3分の1から10分の1ぐらいの薄さに水で薄めて飲むということをその時代の人たちはしていました。
So that's why running out of wine was crucial during the party. They didn't have any drinking.
ですからその時代にブドウ酒がなくなってしまったということはとても危機的なものだったんですね。飲むものがなくなっちゃったということですね。
And we don't really know why. The Bible doesn't say why they ran out of wine on only the third day.
そしてその聖書の箇所を先ほど読んだところですけれども、どうして3日目にすでにブドウ酒がなくなってしまったかって理由は書いてないんですが。
Maybe because Jesus was invited and more people came because Jesus was there. I don't know.
もしかしたらですね、まあ、はっきり分かりませんけれども、イエス様がそこに招待されていたので人がたくさんもっと来たのかもしれません。
But because they ran out only on the third day, it was going to bring great shame and disgrace to them.
でも3日目にですね、ブドウ酒がなくなってしまったので、そこには家族に対する恥がやってくるんですね。
Think about our own lives.
自分の人生を考えてみましょう。
There's many times that we face things that we have no answer for.
答えを見出すことができない状況に直面することがあります。
Situations that might bring us shame or disgrace because we have no answers.
そしてそれに対するその状況に対する答えを持っていないから、それゆえに自分に恥が来るかもしれない、また自分に落胆感が来るかもしれないということがあるんですね。
And there's one area of our lives that will always bring shame and disgrace no matter how hard we try.
そして、私たちがどれだけ努力しても自分に恥がやってきてしまうという状況が人生に一つあるんですね。
That only Jesus has the answer for.
そして、それは自分では答えがないけれども、イエス様だけしかその答えを与えることができないという状況があるはずです。
The Bible says that everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard in Romans 3:23.
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずとローマ人への手紙の3章の23節は言っています。
We will face shame and disgrace because of sin in our lives.
私たちの人生には罪がありますので恥に直面します。
And just like the wine back then, wine is symbolic of God's blessing and great joy.
先ほどの時代ですね、神様、ブドウ酒というのは神様の喜びと祝福を象徴していましたが、
ブドウ
酒がなくなったということは神様からの祝福と喜びがなくなっちゃったという意味ですね。
And if we don't accept Jesus as our personal savior, we also have shame and we run out of God's blessing and joy in our lives.
そして私たちもですね、イエス様を自分の救い主、主として心に受け入れていないということは、神様からの喜びがなくなってしまうということです。
So the running out of wine was a symbolic of our spiritual barrenness.
ですから、ブドウ酒がなくなってしまうということは、私たちの霊的な乏しさを表しています。
Because without Jesus, our soul is barren.
というのは、イエス様が私たちの人生にいなかったら、私たちの魂はとても貧しいんですね。
Jesus is the joy giver.
というのは、イエス様が私たちに喜びをくださるお方だからです。
He paid the price on the cross to give us joy.
イエス様は私たちに喜びを与えるために十字架で私たちの罪の代価を払ったんです。
But Mary was there.
しかし先ほどのお話に戻ると、マリアという人がその場にいました。
Jesus's mother was there.
それはイエス様のお母さんですね。イエス様のお母さんがその場所にいました。
She's probably the only one at the wedding festival who knows who Jesus truly is.
そしてその婚礼のお祝いの中で、イエス様が誰であるかというのを知っていたのは唯一そのマリアだけだったと思うんですね。
She has first-hand experience of who Jesus is.
イエス様がどういうお方であるかということをマリアは直接見たんです。自分の目で見たんです。
And she tells Jesus, "They're out of wine."
そしてそのマリアがイエス様にブドウ酒がなくなってしまいましたと教えたんですね。
And what was Jesus' response?
それに対してマリアに対してイエス様は何と答えたでしょう。
Woman,
女の方。
I think Jesus is the only one who can get away with calling his mom woman.
自分の母親をね女の方ってね呼ぶことができるのはイエス様だけかもしれません。
He says, "Dear woman, that is not our problem." Jesus replied, "My time has not yet come." But his mother told the servants, "Do whatever he tells you to do."
するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
So Jesus is telling her, "It's not my time to show the world yet who I am as the Savior."
ここでイエス様がおっしゃっていた意味はというのです。意味はですね、この世の中に自分が誰であるかということを示す時はまだ来ていないんですよ。
But yet he honored his mother.
でもイエス様は自分の母を尊んで。
And Jesus, Mary believes that Jesus can save them and save this family from disgrace and shame.
そしてマリアは母親はですね、イエス様ならこの家族を救うことができる、この家族が恥に遭うことがないような解決策を持っていて救うことができると分かっていました。
Just like he can save us from disgrace and shame.
それはイエス様が私たちをも恥から救い出してくださるんですね。
She has real faith in the Son of God.
イエス、母親はイエス様の母は真の信仰をイエス・キリスト神の御子に持っていました。
She believes that heIs God and that He can fix this problem.
母はですね、彼女はイエス・キリストは神であり、この問題を解決することができる。
Do we have that kind of faith?
私たちどうですか？そのような信仰を持ってますか
？Faith in who He is.
イエス様がどういうお方であるかということ、誰であるかということに信仰を置く。
Not just in what He can do for us, but because of who He is, we believe in Him.
それはイエス様が何ができるか、これができるということを信じるだけではなく、イエス様が誰であるかということに信仰を置いて信じることができるか。
And Mary told the servants, "Do whatever He tells you to do."
マリアはあの方が言われることを何でもしてあげてくださいと手伝いの者たちに言ったんですね。
So basically she's telling the servants, no matter what he tells you, whether it sounds strange or weird, just do it.
そして結局ですね、この母が言っていたことは変なことを言う、変なことだなと思ったとしても、あの方が言われることは全部やってください、ただやればいいんですよっていう意味ですね。
You may be thinking he's crazy, but just do what he tells you to do.
彼の言ってること変じゃない、おかしいんじゃないと思ったとしても、言われたことは全部やってください。
How about us?
私たちどうですか？
Do we do whatever he tells us to do?
イエス様がやりなさいと言ってることを全部やりますか？
Even when it doesn't make sense?
意味がよくわかんないと思っている時もやりますか？
Even when it seems crazy?
なんか変だなと思ってもやりますか？
You know, when we, uh, bid on this building, to try to buy this building.
このビルが競売にかかって、私たちがオークションに価格を出したんですけれども、
We did it because God told us to.
それはですね、神様がイエス様がこうしなさいと言ったので、その金額を出しました。
We bid a very low amount on this building compared to what it was worth.
このビルの価値よりもとても低い金額を出したんですが、
Even my realtor thought we were crazy.
ね、私たちを助けてくれていた不動産の方も、それはちょっと安すぎるんじゃないですか、クレイジーな価格じゃないんですかって言ったんですね。でもイエス様が、神様がおっしゃったことをやりました。7年8年ぐらいになると思うんですが、今この場所にいます。
So Mary tells the servants, do whatever he tells you to do.
あの方が言われることを何でもしてあげてください、マリアは言いました。
So let's get a picture of what Jesus is doing here.
ここで、イエス様がなさっていることをこう絵に描いてみましょう。
Let's set the scene.
その場面を設定してみましょう。
Okay. So in John chapter
2, ヨハネの福音書の2章です。
Verse 6 to 10.
6節から10節。
Here's the scene.
こういう場面です。
So standing nearby were six stone water jars used for Jewish ceremonial washing. Each could hold 20 to 30 gallons. Jesus told the servants, "Fill the jars with water." When the jars had been filled, he said, "Now dip some out and take it to the master of ceremonies." So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from,Though, of course, the servants knew, he called the bridegroom over. A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot to drink, he brings out the less expensive wine, but you have kept the best until now.
さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは言われるままに持っていった。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
So Jesus said earlier that he's not ready to show himself to the world.
先ほど言いましたけれども、
Wasn't his
time. まだ私の時は来ていない。この世の中に自分が誰であるかを示す時ではないとおっしゃいましたが、
So he doesn't use this situation to try to promote himself.
ですから、この状況においてイエス様は自分を押し出そうとはしていませんね。
Because only the servants really knew what was going on.
そして実際に起こったことを知っていたのはこの手伝いの者たちだけでした。
Jesus had not publicly shown that he came to this world to reconcile man back to God.
人を神様に和解させるためにイエス様はこの地上に来たんだということをまだこの時点では公に公表していませんでした。
Yet Mary knows that Jesus, who Jesus is.
しかしその中にあってもマリアはイエス・キリストが誰であるかを知っていたんですね。
And she knows that Jesus.Cares enough about people that he will do something.
そしてマリアはこのことも知っていました。イエス・キリストは人々のことを本当に大切にしているので、しなければいけないことはしてくれると。
So even though Jesus said it's not my time, Mary was not deterred.
ですから、イエス・キリストがですね、まだ私の時は来ていませんとおっしゃったんですけれども、その言葉はマリアを思いとどまらせることはできませんでした。そして私たちもですね、祈りの答えがやってくるまで、がっかりしないで諦めないでいるべきです。
If we really believe in who Jesus is, we will keep praying and believing God for miracles.
私たちがイエス・キリストがどういうお方であるかということを本当に信じていれば、答えが来るまで諦めずに求めるんですね。
And shame is averted by the power of Jesus.
恥はイエスの力により塞がれた。
Given the situation, the family was seriously at risk of disgrace for the rest of their lives.
この状況は実はその家族にとって一生涯恥をもたらすものでありましたが、
Jesus, without promoting himself, was able to avert their disgrace, to keep them from being disgraced.
イエス・キリストはご自身を前に出すことをせずに、でもこの家族を恥から救ったんです。
That's how Jesus wants us to be.
イエス様は私たちもそうあることを願っていらっしゃいます。
We're supposed to serve one another without trying to promote ourselves.
私たちは自分を押し出さないで、自分を偉く見せようとしないで、互いに使い合うことが必要です。
Are we looking for recognition when we're helping others?
私たちは人を助けるときに人から認められたいという心を持ってやってるでしょうか。
Jesus was not looking to promote himself.
イエス・キリストは自分を押し出そうとしてこうやっていませんでした。
He did everything in order to keep them from having shame without anyone knowing but the servants and his disciples.
イエス・キリストはそこにいた手伝いの者、また弟子たち以外が知ることなしで、そこで、また自分を押し出すことなしに、その家族が恥に遭わないような素晴らしい働きをしました。
None of the people at the wedding, even the master of ceremony, had no idea what had happened.
そしてそこで実際何が起こったかということは誰も知らなかったんですね。その手伝いと弟子以外は誰も知りませんでした。また宴会の世話役さえも実際何が起こったかということを知らなかったんですね。
But it was at this very moment when the disciples saw what happened, that was the very moment the Bible says that they believed in who Jesus is.
しかしそこで起こったことを弟子たちが見たときに、その時にですね、弟子たちはイエスを信じたと聖書は言っています。
Says this miraculous sign at Cana in Galilee was the first time Jesus revealed his glory and his disciples believed in him.
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自身の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと書いてあります。
But did you ever wonder why Jesus used these big purification jars to do the miracle?
皆さん、イエス様はこの印を、奇跡を行うためにどうしてこんなに大きい清めの水瓶を使ったか、どうしてかなって思ったことあります？
When God uses things to perform a miracle, it's not random things. It has a meaning and a purpose behind it.
イエス様が、神様が何か印を、奇跡を行うために物を使って、やったりするんですけれども、そのものというのは適当に神様が選んだのではなく、何か目的があるんです。何か意味があって、それぞれのものを神様が選んで使うんですね。
The Bible says that these were purification jars.
聖書は言っています。これはこの亀はですね、清めの水亀なんですね。
They were used for washing the outside of your to purify yourself.
その水亀は自分を清めるために使われた亀なんですね。
But yet they were empty.
でもそれが空っぽだったんですね。
They were empty. There was nothing there for them to purify themselves.
その清めの亀があったんですけれども、それは水亀は水が入ってない、空っぽだったんですね。
And it was a picture of the spiritual condition that Israel was in.
そして実はその空っぽの水亀というのは、イスラエルの霊的状態を象徴していたんです。
The wine ran out and all there was six empty purification jars.
ブドウ酒がなくなってしまった。そしてそこに残っていたのは空っぽの6つの水亀。
They couldn't purify themselves externally, just as they could not purify themselves internally.
ということは、彼らは外側も内側も清めることができなかったという意味です。
But Jesus brought a miracle through this, using these purification jars.
しかしこの清めの水がめを用いてイエス様が素晴らしい奇跡を行いました。
Jesus brought cleansing from shame where there was emptiness.
そこに空っぽな状態から空っぽの状態に神様は
He brought cleansing from shame where there was emptiness.
そこに空っぽなものがあったんですけれども、恥というものから彼らを清めたんです。
He brought fullness of joy where there was disappointment.
落胆感があったところから、喜びで満ちるということを神様はなさいました。
And these empty jars symbolize that no matter how much washing you do on the inside, outside,Cannot cleanse you on the inside from sin.
そしてこの空っぽの水がめが象徴しているのは、どれだけ外側を清めようとしても内側を清めることはできない。
But Jesus brought back life and cleansing.
しかしイエス・キリストが命をもたらした、そして清さを引き戻してくださった。
Jesus didn't come just to satisfy our external desires. Outward desires for outward things.
イエス様は私たちのただ目に見える外側だけの願いを満たすだけではありません。
He didn't come just to make us happy every day.
そしてただ毎日ハッピーに幸福感を持って生きることができるそれだけのためにこの地上に来たのではありません。
If you haven't figured out already, it's not a happy day every day.
ですね、皆さんもう分かってると思うんですが、毎日ハッピーハッピーハッピーで生きていけないですよね。
But yet Jesus brings joy on the inside, no matter what's happening on the outside.
でもイエス様は周りの状況がどうであっても私たちの内なるものは喜びに満ちている。それをくださるのが彼ですね。
These purification pots would hold about 681 liters of water, of liquid. 681 liters. 681 liters. Altogether.
この6つの亀がの中にはですね、680リットルのブドウ酒を入れることができました。
And the Bible says that there was no room to add anything after they were filled with water.
手伝いの者がその亀を水でいっぱいにした時はですね、それ以上何ももう入れることができないぐらいいっぱいに入れたんですね。
So what's that telling us?
それはどういう意味でしょう？
That God gives an abundance.
ということは神様は豊かさをくださるということですね。
And we cannot add to what Jesus does for our lives.
そしてイエス様が私たちの人生になさることに私たちが付け加えることはできません。
God is not stingy in what He gives.
神様が与えるときには神様はケチではありません。
And the Bible says that when we receive Jesus, we receive eternal life. That goes on.For eternity.
そして聖書は言っています。神様はイエス様は私たちに永遠の命をくださるということはその命が永遠に続くということですね。
In John 10:10 it says the thief comes only to steal, slaughter and destroy but I've come that they may have life and have it abundantly.
イエス様はおっしゃいました。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、私のイエス様ですね。イエス様が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
Are you experiencing abundance in your life? Are you experiencing abundance in your life?
皆さん、人生において豊かさを体験していますか？
We cannot add to what Jesus has done for us.
私たちのためにイエス様がなさったことに付け加えることはできません。
The purifying washing of our hands and our body cannot cleanse us from the sin that is within us.
私たちが手とか体を水で清めたとしても内側にある罪を清めることはできません。
Jesus changed the purifying water into wine.
清めの水をイエス様はブドウ酒に変えたんです。
Signifying that.Jewish ceremonial cleansing was not good enough.
ということをそれが示していることは、ユダヤ人の清めの儀式は十分ではなかった。
Jesus rescued the wedding party from shame and disgrace, and he can also rescue us from shame and disgrace.
イエス・キリストはこの婚礼を催していた家族を恥から救いました。それと同じように私たちをもイエス様は恥から救ってくださる神様です。
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Romans 6:23.
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人の手紙6章の23節。
Changing water into wine was very something radical that happened, right?
水がブドウ酒に変わってしまうということはとても過激なことですよね。びっくりするようなことですよね。
And that's what can happen in our hearts when we accept Jesus as our Savior. Something radical will change within our lives.
そしてもし私たちがイエス様を自分の個人的な救い主として主として受け入れるときに私たちの人生の中にも心の中にもそのような大きな変化がやってきます。
So when he turned water into wine,There was a lot of it, more than needed.
そして、イエス様が水をブドウ酒に変えた時にはですね、必要以上の量が あったんですね。
And the master of ceremony said, "This is the best I've ever tasted."
そしてそこの宴会の世話役が言ったんですね、これは今まで飲んだ中で一番おいしい質の良いブドウ酒だね。
Most people bring out the best wine at the beginning when everybody still has good taste.
普通はですね、最初に美味しいブドウ酒を出すものですよ。
But the wine he, the water he turned into wine had better than what the party had already distributed as the best that they had.
でも、イエス様が水からブドウ酒に変えたブドウ酒というのは、最初に出された良質のブドウ酒よりももっといい美味しいブドウ酒だったんですね。
Do you get that?
皆さんそれ分かりますか?
Our best never...compares to God's best.
私たちがこれは自分のベストだと思ったとしても、私たちのベストは神様が持っていらっしゃるベスト、最善に比べることはできません。
If we will put our faith in who Jesus is, His best for our lives is so much better than what we think our best is.
そして私たちがイエス様を信じてイエス様を救い主として主として受け入れるときにですね、自分が持っているこれが自分が持っているベストだ、最善なものだと思うものでさえもイエス様が持っていらっしゃるベストに比べることができません。
See, in Revelations 21:4,
ヨハネの黙示録の21章です。
Says, He will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever.
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
Sin that brings shame and separation from God.
私たちを神様から引き離しまた恥をもたらす罪というものは、
Jesus said that when we accept Him for who He is.
私たちがイエス様が神であることを信じて心に受け入れるならば、
That He will wipe away every tear, every sorrow.
イエス様が私たちのすべての目の涙を拭い取ってくださり、悲しみをも取り去ってくださると聖書は言っています。
And sin that brought us shame and separation from God.
そして、私たちを神様から引き離し、恥をもたらした罪というのは、
The Bible says is a debt.The Bible says that is our sin is a debt that someone has to pay for.
それはですね、私たちの罪というのは、恥をもたらす罪というのは、私たちの借金のようなものですね。私たちが借りているものでありますね。ですから、私たちが借りていますので、それは何か支払いをしなければいけない、代価を払わなければいけないものであります。
Just like Jesus saved the wedding party from having irreplaceable debtto the community saved from their shame and debt to the community.
イエス・キリストが水をブドウ酒に変えたことによって家族を恥から救い出したんですけれども、
Jesus saves us from shame and guilt. He saves us from having to pay the debt.
そしてイエス様は同じように私たちを罪から恥から救い出してくださいます。
And that's why forgiving others is so important.
ですから人を許すことがそれだけ大切です。
In Matthew, Jesus said, "And forgive us our sins, our debts, as we have forgiven those who have sinned against us or owe us a debt."
私たちの罪ということは私たちの負債ですね。をこうお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たち、負い目のある人たちを許しました。
The price that was paid for our debt is what makes life so.So great, so precious.
私たちの
The price that was paid for our debt is what makes life so precious.
私たちの負債を払ってくれたその代価というものが私たちの人生をとても大切なものにします。
What was the price?
その私たちの負債を払ってくれたその代価とは何でしょう？
In the story of Canaan, the miracle was wine being paid for the price to keep them from having shame. In the story of the wedding at Cana,
このカナの婚礼のお話の中で、
the price to keep them from having shame was wine.
その家族が恥に遭うことがないために払った代価というのはブドウ酒ですね。
Jesus' bloodis symbolic of wine being poured out for our sins.
イエス・キリストの血をはブドウ酒を象徴しています。そのイエス様の血をは私たちの罪のために注がれたものです。
Both to pay for our sins to keep us from having shame.
それは私たちが恥に遭わないようにとする罪による恥に遭わないようにするための代価であり。
As well as to give us joy and life.
そしてまたその代価は私たちが人生で喜びを体験することができるための代価です。
That's why we celebrate communion.
ですから私たちは聖餐式を行うんですね。
In Matthew, Jesus has his last supper with
マタイによる福音書で最後の晩餐が行われましたが、
He has the last supper with the disciples before he goes to the cross to pay for our debt.
私たちの罪の代価を支払う前にイエス・キリストは弟子たちと一緒に最後の晩餐を持つんですが、
supper,
最後の時にですね、そのイエス・キリストはブドウ酒を取って
and he said, he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, drink from it, all of you, because this is my blood of the new covenant that is being poured out for many people.For the forgiveness of sins.
また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるためのものです。
Jesus, the wine is also considered.Jesus's blood, symbolic of Jesus's blood.
ですからブドウ酒はイエス・キリストの血をも象徴しています。
Which was poured out at the cross to give us life.
それはイエス様の血をは私たちのために十字架の上で注ぎ出されました。
He wants to bring us joy.
イエス・キリストは私たちに喜びをもたらしたいと願ってらっしゃいます。
Amen.He is a God of joy, a God of celebration.
イエス様は喜びのお祝いの神様です。
And it says this miracle was given, the sign was given so that we can continue to believe.
そして先ほど聖書のところを読みましたけれども、これらのことを書いた理由は私たちがこれからもイエス様を信じることが信じ続けることができるため。
Do we believe in who Jesus is?
どうですか皆さん、私たちはイエス・キリストがどういうお方であるか、誰であるか信じていますか？
Have we accepted for what he has done for us?
そしてイエス・キリストが私たちのためになさったことを心に自分のものとして受け入れましたか？
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, we thank you, Lord, that You have done so much for our lives.
イエス様ありがとうございます。あなたは多くのことを私たちのためにしてくださいました。
This miracle was, this sign was so much more than just keeping the party going.
あなたがなさったこの印はただ宴会を続けていくだけではありませんでした。
It was so symbolic of what you have done to bring us joy and life.
私たちに喜びと命を与えるという意味があったのです。
God, give us understanding of your word and what it means towards our lives.
そして私たちの人生に対してあなたの御言葉がどういう意味を持っているのか示してください。
And help us to remember what you have done.So that we can relate to others better, Lord.
そしてあなたがなさったことを私たちが常に思い出し、また人とのそれによって人との関係がもっとより良いものとなりますように。
I pray that no matter what each one is facing today, Lord, that you would do a miracle in their lives.
そしてここにいらっしゃるお一人お一人がどのような状況に今直面していらっしゃるか分かりませんけれども、でも神様あなたが素晴らしい奇跡を起こしてください。
Lord, that we would believe in who you are, just as Mary believed in who you are.
マリアがあなたが誰であるかということを信じたように、私たちもそれができますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer this morning, you can come and we'll pray with you.
祈りが必要な方は前に来てください。